聖書をお読みいたします。マタイによる福音書10章の16節から22節までをお読みいたします。私はあなた方を遣わす。それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。だから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。人々を警戒しなさい。あなた方は地方法院に引き渡され、街道で鞭打たれるからである。また私のために総督や王の前に引き出されて、彼らや異邦人を明かしすることになる。引き渡された時は何をどう言おうかと心配してはならない。その時には言うべきことは教えられる。実は話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊である。兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。イエス様を信じて人にいじめられるとか迫害されるという恐れを乗り越えると、新たな景色が開けてくるというお話です。イエス様を信じたらいいことが起こる。それは私たちの経験です。で、その一つが、信じると人格的に成熟した人になる、実り豊かになるということが挙げられます。どうすればもっと成熟できるのか。方法は実は簡単です。真面目になる必要もなく、勉強熱心に必ずしもなる必要もありません。何度も申し上げた通りに、聖書は学んで実行すると神様の恵みを感じられますので、私たちは必ず成熟していくことになります。では漠然と聖書の教えといっても分かりにくいかと思いますので、少し例を挙げてみますと、ルカの6章には、与えなさい、あなた方は自分で測る測りで測り返されるからと書かれています。ヨハネ13章には、互いに愛し合いなさいと命令されています。ローマ書の12章では、あなた方はこの世に習ってはなりません、むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるのか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようにしなさいとも書かれています。ガラテヤ書6章では、実際には何者でもないのに自分を人角のものだと思う人がいるなら、その人は自分自身を欺いています。めいめいが自分の重荷を担うべきですとも書かれています。エフェソ4章では、偽りを捨てそれぞれ隣人に対して真実を語りなさい。ヘブライ書の13章では、夫婦の関係は汚してはなりません。金銭に執着しない生活をし、今持っているもので満足しなさいとあります。6章6、3章では、むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしい。で、これらの聖書の教え一つ一つを忠実に実行しようと試みている方々を、清別された人、清め分かたれた人ということができます。清別された人というのは、また別な面から言いますと、例えば他人の悪口を言わない、私たちみんな言ってしまいますけれども、そういう言わないということができる人、結婚相手以外との体の関係を持たない人、また 収入、年収の10分の1を決定献金として献金している人だとも言えます。この世の汚れた、ある意味泥にまみれた生活から足を洗って清められ分かたれた、区別された生活を目指す、そういう方々がますますイエス様からの恵みを受け取ることができて成熟していかれます。神様との関係が深くなるので、神様からの使命をいただいて周りの方々に強い影響力を及ぼすようになります。ですから教会学校の先生方とか、総会で選ばれた長老の方々とか、もしくは神様に呼ばれて牧師になった方々にとっては、こういう何気ない日常でイエス様のことをどのぐらい思っているのかを表現することがとても大事になってきます。日常でイエス様をあまり重んじないで、次、司会、礼拝の司会の時にお祈りがあるからということで何日かかけて美しい祈りの文を考えたとしても、なかなか身を結ぶことはできません。教会学校の先生になって、来週説教当たってるからということで、普段の生活を変えることもなく頑張って説教準備して臨んだとしても、なかなか身を結ぶことは難しいと思います。愚か者になって、ちょっとこの御言葉信じられないけどイエス様の御言葉だからやってみようかって言って、そう勇気を出して取り組む方々が成功する方々です。キリスト教は頭でなくて体で学ぶものだからです。で、こういう性別された生活をする方々っていうのは別の特徴も持っていると思います。何よりも天地創造の神様を第一とする、救い主イエス様を第一とするっていう心がけをするわけですから、意識的にこの世の汚れを遠ざけるという生活をされている方が多いです。いろんな判断もあると思いますけれども、例えばお寺さんの葬儀に出席したときにお焼香するのかどうかという局面があります。仏壇のにご飯のお供え物をするのか、線香を炊くのか、神社から誰かがお守りを買ってきてくれてどう扱うのかとか、日本の伝統文化との接し方も微妙な局面があって、周りからは七夕のお祝いとかお雛様とか端午の節句のお祝いしますよねっていう感じで迫られるはずです。でも旧約聖書をご覧になれば分かりますけれども、あなたには私を置いて他に神はあってはならないありますので、神様以外のものに、目に見えないものに対して願い事をするというのが神様の激しい妬みを引き起こすというのは私たちの知っているところです。ですからイエス様を信じて熱心に教会に通っていたとしても、もし周りの方々からのプレッシャーに負けて異教の習慣を抱えたままで過ごしてしまうと、神様から恵みがこう降ってくるときに自分から進んで障害物をこう置いて恵みがもらえないようにしてしまうということになります。つまり神様を大事にする方々っていうのは、周りの人たちとのからとのその圧力というのをこう甘んじで受ける、耐え忍んでいくというところに特徴があります。 あ、日本は異教の国だから嫌なんだと思われるかもしれませんけども、実はヨーロッパも大昔は異教の国でした。で、信仰の先輩方がいやこれではいけないって言って乗り越えて異教の習慣を捨てて今がある。私たちの国ではまだそれがこうできてないのでなかなか乗り越えられない。で、問題を先送りしているという面があります。また別の面から言うと、あ、外国はいいなと。日本では人間関係を何よりも大事にするじゃないか、周りの人とぶつかり合いを避けて穏便に生きていく、そういう文化だから。確かにそういう面があります。日本にいるある韓国人のクリスチャンから聞いたんですけども、韓国では女性同士、相手が美人に見えなかったらあんたブスねって面と向かって言っちゃうっていうんですよね。日本では考えられないなと思うんですけども、そういうそれぐらいこう思ったことをあんまり包み隠さないで、正直に言っちゃうという文化が大陸にあったりします。もしくはこう対立を恐れない、まあ対立ってあるもんでしょって言って、こうそれぞれが相手に伝えたいことをまず伝えて、そこから人間関係を再び作り上げていく、そういう文化が確かにあります。でも私たちは大陸とは逆にみんな同じですよねっていうことで信頼関係を作っていこうとする文化の中にありますので、難しいものがあります。ですから神様を口では私たち第一にしてますって言いながらも、実際の行動においてはぶつかり合わないようにしてしまっている。つまり周りの人を恐れて神様よりも人間関係大事にしているという面があるわけです。で、その結果本来私たちこんなに熱心にこの異教の国において、もう毎週毎週礼拝欠かさずに出て、こんなに熱心に信仰生活していながらも、実際の日常生活の中で神様がお嫌いになることもしてしまっていることが結構あったりする。で、本来味わえるべき恵みっていうのをこう十分に味わえないまま、周りの人たち家族の顔色を伺いながら信仰生活を続けてしまっている、そういうジレンマに陥っていると思います。私たち日本人のクリスチャンの苦しみというのがこういうところにあるんじゃないかと思います。で、イエス様に選ばれた十二弟子たちも当時私たちと同じ、いやもっと深刻な敵対関係の状況に置かれていました。当時のユダヤ社会では各町々の有力者っていうのは30歳か30過ぎぐらいのイエス様がメシア、救い主であるはずなんかないということで一致していました。ですからイエス様を信じると激しく叩かれる、突き上げられる、迫害されるという状況にありました。心に信じても黙っている人が大勢いました。失うものがない人だけイエス様に付き従おうとすることができた。財産があって社会的地位のある人はとてもそんなことができない。同じ旧約聖書をみんな信じていました。ユダヤ人ですから、私たちよりもずっとよく旧約聖書を知っている方々がいました。で、多数派は同じ旧約聖書を信じても、あんな男性が、あんな男が救い主であるはずがないということで一致していました。そういう中でごく少数のイエス様と心の出会いを果たした人たちだけが この方こそが先祖代々待望していたメシアだと心に固く信じていたに過ぎませんでした。似て非なる宗教ですので互いに激しく反目してしまいました。ですから町々に派遣されていたこの12人の弟子たちというのは非常に弱い立場に立たされていました。イエス様に従う方々ですから武器も持たずに無防備で乗り込んでいかざるを得ない。でそういう弟子たちにイエス様はおっしゃいました。16節です。私はあなた方を使わす、それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。私たちが置かれた環境と似ていると思います。だから蛇のように賢く鳩のように素直になりなさい。悪い事柄に関しては蛇のように賢く判断し、良い事柄に関しては鳩のように素直に実行しなさいと教えられました。何も申し上げましたけれど蛇ってちっちゃい卵から帰ったばかりのヘビなんか非常に弱いもんですから、こう触ったり叩いたりするともうひっくり返って死んだふりをするんですよね。あ、死んじゃったと思って目をそらしているといつの間にかもういなくなっているという賢さを体験した方いらっしゃいませんでしょうか。本当にびっくりします。17節では人々を警戒しなさい、あなた方は地方方位に引き渡され街道で鞭打たれるからである。裁判に訴えられたりユダヤ人の教会で鞭打たれたりして苦しめられたりということが起こる。18節また私のために総督や王の前に引き出されて彼らや異邦人に証しをすることになる。19節引き渡された時は何をどう言おうかと心配してはならない、その時には言うべきことは教えられる。20節実は話すのはあなた方ではなくあなた方の中で語ってくださる父の例である。そういう私たちがこう迫害される時に神様はその迫害を通してご自身を表してくださる。迫害されてるのは実は神様ご自身なんだから、神様が語ってくださる、君たちは心配しなくていい、約束してくださっています。でこういう迫害は社会生活をしただけ時だけではなくて家族の中からも湧き上がってくるとイエス様はおっしゃいます。21節兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。22節また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる。冒頭のように性別された生活を目指すのであればあらゆる人から憎まれるわけです。なんで憎まれるか、相手の立場に立たれると分かることかではないかと思うんですけれども、信じる人の存在がイエス様を信頼している人の存在が信じない人にとっては脅威に思われるのではないかと思います。性別された生活を目指して過ごしていると信じていない人たちはそういう人と出会ってとっても不安になるんじゃないかと思います。どうしてあの人たちはあんなに心を軽やかで素敵な人になれるんだろうか、どうして悩んだり思い煩うこともなくてはつらつとしていられるのだろうか、どうして心の中に闇を抱えていないんだろうか、どうしてあんなに力を発揮できるんだろうか、どうして教会に行く人たち同士があまりいい人じゃないように見えるのにあんなに支え合って愛し合っているのにどうしてなんだろうか、そもそもどうして彼らはラッキーな人生を送れるのか、俺たちの方がよっぽど努力してるじゃないかっていうふうに信じない人たちは薄々感じてしまうのではないかと思います。でそうすると自分たちの人生って、俺たちあんなキリスト教信じてないけど 本当にいい人生送ってるのかっていう自信がなくなってしまうんじゃないかと思います。不安になる、実は自分の人生つまらない人生だったかも、嘘の人生だったかもしれない。イエス様に本格的にこう入れ込んでいる人たちのと交流すると、そんなふうな不安がよぎってしまう。どうしたらいいか、どうしたら自分は安心して生きていけるのか、あ、奴らがいなくなったら安心できる、そういう感情なんじゃないかと思います。神様はそんなことをよくご存知ですので、そういう迫害から苦しめられている人たちを救い出すっていうふうに約束してくださっています。22節後半です。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。時が満ちると全能なる神様がご自身の御手で迫害されている人たちを救い出される。イエス様は嘘をつけない方ですので、必ず救ってくださいます。主イエスを信頼して神様がわざわざくださった使命を果たそうとすると、周りの人たちから憎まれることでしょう。しかしそんな憎しみを甘んじて受けて耐え忍んでこそ、イエス様が耐えられた十字架の苦しみをの一部を少し理解することができるかと思います。イエス様と心を通じ合わせられるかと思います。周りの人に嫌われてこそイエス様との関係は深まると思います。イエス様のゆえにいじめられてこそイエス様を信じた喜びっていうのをもっと味わえると思います。幸いにしてこの苦しみは永遠ではに続くものではありません。時が来ると全能の神様が救い出してくださいます。ですから、いじめられるから神様の喜ばれることをするのはやめようというような恐れからをもし乗り越えることができたら、私たちの前には新しい景色が広がってくることが間違いありません。そういう方々は神様からくださった使命を全うして満たされて天の御国に凱旋することになります。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたがご存知の通り、私たちは厳しい環境に立たされています。あなたを知らない方々が作ってきた文化伝統、そして宗教的な習慣が根強く残っています。あなたは私を信頼するのかと日々それでも私たちに問われています。信頼します。どうぞ私たちを迫害から救い出してください。憎しみから救い出してください。時が来たら救われるという御言葉を信じますので、私たち一人一人を強めてください。どうぞあなたを第一とすることによって起こるさまざまな混乱から私たちを救い出してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。